日本のいろんな政治の中枢というのは東京の霞が関あるいは永田町、まあ、こういったことは皆さんもご存知だと思いますけども、これはもう昔からもう明治の頃からそうなっているわけでございまして、当然太平洋戦争の最中もそこが日本の政治の中枢だったわけであります。で、最大の違いは何かというと、その頃は軍隊が幅を利かせていたということで、例えば陸軍の参謀本部であるとかそういったものが、国会議事堂のすぐそばにあったわけであります。で、そこの中で働いておりました、種田守という怪しいな男がいまして、で、うっかりぼんやり歩いておりましたら目の前を偉いさんが通ったんですけども、敬礼をしなかったと。で、それをこう咎めたその偉いさんが、貴様はなぜ敬礼しないんだと言って、そのうちの親父をこう恫喝したわけです。それをうちの親父は96で死ぬまでずっと恨み続けておりました。その恫喝したやつは誰かというと東条英機です。ということでございまして、まあ親子2代いろんなやつにですね噛みつくような、そういう家系でございますけれども、まあ今日もいろんな話題をね、たくさん盛りだくさんでお送りしていこうと思っております。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小バゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、タコ踊りで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は陣町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、大阪一区を捨てたサンダルの防災士、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪 G スタジオから今週もオンデマンド放送でお送りしているわけでございます。まあその国会議事堂であるとかそういったまあ政府のそういう主要の機関をですね、夏場この8月自転車で行ったり来たりするというですね、大変な大汗かいてるそういう映画があります。日本の一番長い日というやつです。そういった話も今日はちょっと織り交ぜてお送りしていこうと思っております。 QIC ケムールインサイダークラブ、お相手は私榎木田新右衛門と、
激務の後に榎木田さんに迎えに来いや、分かってんやろなと脅され、しぶしぶ迎えに行った前島です。
あ、しぶしぶだったのね。しぶしぶだったのね。続いてどうぞ。
ケルとミエと。
そして、IBB 九州は
平上優子です。
ということで、熊本も暑いんじゃないですか。
暑いですね。
何度ですか。
だから温度までは分からんです。
調べとけ。調べとけ。
調べんよ。
今日これ収録しておりますのが8月の3日、土曜日じゃなくて8月2日金曜日でした。はい、金曜日の、まあ、夜なんですけれども、今日は最高気温が大阪市内は 37.8 度でございます。本当もうヘトヘトでございます。そんな中、外に出ましてですね、盆踊りの会場をはしごしながらですね、取材をして回ったということで、しかも自転車ですからね、もう本当に日本の一番長い日に出てくる青年将校のようなそういうことだったわけであります。というね、早速1通目のお便りをご紹介してまいりましょう。まずこちらは神奈川県川崎市からいただきました54歳会社員、ラジオネームドクトルゲー、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
チアードライブという車を使った広告サービスをご存知でしょうか。広告がプリントされたステッカーを自分の車に貼ることで報酬を得られるサービス。これ2種類なんかあるそうで、タイプが報酬型と支援型が選択できます。で、報酬型は広告主のステッカーを貼って走行することで距離に応じて報酬が得られるということで、1キロ走行するごとに3から5ポイントまあつくんだそうです。
中段バスね。どういうことですか？1ポイント1円ってことですか？
いや、1ポイントが1円だそうです。 で、あの、最初の、まあ、コースだと、あの、3円な、3ポイント。で、これが、経験を積んでくると、あの、ランクが上がって5ポイントになると。はあ、いうことだそうです。で、で、支援型というのは、途上国への、あの、ワクチンの支援や、推しのプロスポーツチームのステッカーなどを貼って、それを支援するということで、走行距離に、などによって限定グッズがもらえるということだそうです。自分の顔写真をデカデカと掲げて走行していた前島くんにぴったりの副業。ぜひご検討ください。ということで、う
ん、検討しません。
いや、恥ずかしくなかろう、こんなステッカー貼るぐらいだ。一番恥ずかしいことやってたんだから。
ああ、でもね、自分の顔写真ね、貼ってね、あの、周りよりもね、その前にもっと恥ずかしいことしましたからね。
何でしたっけ？
もうね、誰かさんの、ね、選挙ポスターをですね、車に貼って走ってたというですね、すごい黒歴史がありますから。
ああ、貼ってたね。
はい。
しかもなんか変なボンドで貼り付けてたから、跡が取れないよな。
未だにね、残っとんすよね。あれもうほんまにそういうことね、ゼロ石あきこのね、呪いですよ。ほんまにね。
あれ貼ったって、俺、貼ってるとこ見て、うわーやりよったこいつと思ったよ、俺。
あれやっぱりね、洗脳されたんすね、やっぱりね。
わ、あれは、あの、両面テープとかで貼るんだったらまだしも、なんか変なんで乗ってた、あれ貼ってたのなんか。
いや、あれね、あの、選挙ポスターのあのままなんで。
ああ。
あれはひどいな。あれでね、多分車のコーティングもね、結構剥がれたりとかしてね。
いや、だから汚くなってるじゃん、あの塗装が。
そうです、そうです。ほんまにね、あんな人のためにね、ようあれやったなと。ほんまに、あんな人ってあれですけどね。はい。思ってませんよ。ほんまにね、すごい恩人やと。感謝してます。本当に。
あ、そうですか。だったら、このチアドライブやればいいじゃん。これ、意外と来るかもしれないよ。ゼロ石ヤキコステッカーを貼れっていう、報酬型でもらえるかもしれません。
あれですよ。
もしくは、ゼロ石ヤキコを支援するという、支援型でやれば、マスキングテープかなんかもらえるかもしれない。
なんでさ、社会役にならなかったのか。
マスクがもらえるかもしれない。
いらないですね。はい。
これでもこれ簡単でいいじゃないこれ。まあその何を貼るかによって。
1キロ3円で微妙でしょ。
でも何にもしなくていいんだぜ。これ、だって普通に剥がそうとも剥がせる
わ。ステッカーの大きさによりますけど。
ステッカーがね、だいたいね、25センチかける90センチ。
でかい。
いろいろあるみたいですよ。なんかそのブランド名とかが多いみたいです。
すみません、マグネットとかだったらわかりますけど。
だから、でもまあ剥がせるもんだとは思うけどね。だから、その、短期間だけっていうのもありだと思うんですよ。ということで、ございまして、こういうサービスだ、まあ、いろんなもんが出てきますよ。そのうちね、なんかね、例えばディスプレイをね、リアウィンドウのところに置いてね、で、そこで動画を流せばね、こう、1分間何ポイントとかね、なんかそういうようなサービスとかね、もう今ほら、東京で、要するに自称式の、トレーラーが規制されたじゃないですか。
はい。
で、あれに変わる何かみたいなのが絶対出てくる。
できますね。
だから普通の車でさ、なんかこう、ただの車なんだけど、なんかチカチカしてんなと思って見たら、なんか俺の風って書いてあったり、なんか、そういう。
車からミストを噴射して、はい、いい感じにレーザーかなんかなって。
で、やっぱ俺の風が出てくる。
あ、そう
そうそう。俺の風っていうやつを。
バニラかもね。
あ、バニラ。バニラとさ、はい、俺の風ってあれやってる奴ら一緒じゃねえの？あれ違うの？別物なの？
知らないでしょ、その。
俺同じだと思ってたけどね。男用が俺の風で、はい、女用がバニラだと思ってたよ。
でもなんかあれでしょ、バニラの男版もあるでしょ。
あ、そうなん？よし、よく知らない
けど。別も知らないですけど。
ああ。
いや、間違ったらすいません。なんか。
これ、キラウさんなんかいいんじゃないですか、これ。車、いつもほら。意味もなく転がしてるじゃないですか。
は
い。これ意味もなくて。
これ東バイパスとか夜、こう、パララパララパラパラパラピーって。
何回言うと。
いやいや。もうどうせならこれをね、ご自慢のハセラー号の窓に貼っつけて。いや、どうですかこれで報酬もらえます？報酬が。
いや
飲み代稼ぎますよ、飲み代。いや、でもなんかちょっとしたさ、なんか、
1キロ3円っては微妙でね、10円とかだったらまだね。
でもほら、なんかスポーツドリンクとかの、そういうブランド名とかのが結構多いらしい。だから結局なんかほら、そういうなんかロゴを貼ってる人いるじゃん。
レッドブルとか、モンスターとか。
だからそういうやつらが多いらしい。で、まあ、 ぜひご検討いただきたいと思いますけどもね。まあ、だから俺がこれ申し込んどいて、前島君の車に俺が貼っといて、俺がもらえばいいんだって、
ね、
あの、
報酬
を。報酬をね。
もう、柳田さんにはぜひ、あの、リアカーに貼ってもらって。
やるやる、俺全然やるよ。
で、あの、ね、どっかの、職場にですね、
あれだって、だって俺、小学校の時に、ね、近くの高校で使ってた大きな荷台があって、
はい、
なんかコンクリートブロック運ぶための丈夫な荷台だったの。それが、その荷台が2台あったんで。
2台が2台。
で、それを日曜日どうせ使ってないから、それが勝手に借りてきて、はい、で、道路の北詰めと南詰めに1台ずつ置いて、
はい、
それで、なんか買い物帰りの奥さんを見つけると、はい、奥さん重たいでしょ運びますよ乗せてくださいっつって、無理やり荷物をひったくって乗せるわけよ。で、それでガラガラガラガラと、こう、小学生4人ぐらいでその、台車を押すに。そうするとね、もう、恥ずかしいじゃん、奥さんが。だからもう僕たちいいから、つって、100円ずつくれるわけですよ。それをこう、北詰めと南詰めで、こう、同時にやってるわけ。もう、ワンクルーで。これが儲かったね。ね、もう、雲助ごっこって言ってね。やってましたね。雲助を。
とんだ悪ガキですね、
いやで、夕方になったら台車返せば、何事もなかったように。だからもう、ツールはタダで使う。元でタダっていうね。さすが熊本の両津勘吉って言われてたけどもと、本当にそういうことを思いつくのは天才的と言われていた、榎田信也門少年のエピソードを、ちらりとご紹介させていただきました。続きまして、京都府京都市からいただきました、47歳会社員、ラジオネーム、カラスマ少々。
ありがとうございます。
先日会社の行事で、ビジネスマナー講座というのがありました。電話の応対や挨拶など基本的なことが中心でしたが、なぜかモヤモヤしたのがお辞儀の角度についてでした。会釈は15度、最敬礼は45度で、めったにあるかないかの重大事の場合は90度。どういうことですかね。めったにあるかないかの重大事っていうのは、人の生き死にに関係するような問題でしょう。
なのかなんか会社の不祥事とかね、横領事件とかね。
で、その90度、つまり直角のお辞儀もありだという話でした。で、なんで角度やねんと思ったわけですが、誰がそんな理由で決めたのか気になって夜も眠れませんということでいただきました。お辞儀、なんで頭下げるんですかね。これ日本独特っちゃ独特ですか。他の国じゃないとこはありますよ。頭下げないですよ。
はい。まあ、そうですね。
はい。
頭下げる理由って何ですかね。
はい。これは僕は知ってるんです。
服従ですか？
もともとね、日本での挨拶ってのは、まあ、中国から、まあ、伝わってきたものもあるんだけど、はい、土下座しかなかったんです。だから、例えば、通りを歩いてて、向こうから高貴な方が通ってきたら、道の脇にどけて、土下座をするわけですよ。
殿様だ。あ、そうですね。
まあ、参勤交代なんかでもそうじゃないですか。はい、で、あれが基本的には、まあ、お辞儀だったわけ。
はい、
必ず座って頭を下げると。で、ところがですね、その立ってやるっていうのになっていくわけですよ。これは
文明開化ですか？
天武天皇の頃からなんです
よ。
はい。だからちょうどだから大化の改新あたりからなんですよ。で、これはなぜかというと刀なんですね。
あ、下ろせないから。
刀を抜けませんっていう風にして頭を下げてる状態。ええ。だから私はあなたに刀を抜くことはございませんっていうことで頭を下げるというのが、日本の今の律令のその元祖と言われておりますね。
服従ですよね。
服従というか、まあ、歯向かいませんっていう。
まあね、どっかの誰かさんは不祥事を起こしても、頭下げるどころかふんぞり返ってますからね。
今日は随分ぶっ込みますね。不思議とぶっ込んできますね、
な
んかね。
いやいや誰とは言ってないですよ。
ノリノリですね。
誰とは言ってないですよ、
そうですか。いや、もう聞いてる人は全員わかってると思う。
いやいや、わかってないと思う。
もう、インジケーターに表示されますから。
誰とは言ってない。
誰とは言ってないって言った瞬間に、ニアリーイコール大石明子って出てきますからね。そういうことですね。
エルキラさんの勝手な妄想です。
例えば、兵隊さんだとか、がこう、敬礼しますね。こう、手を挙げて敬礼をします。あれは何でしょう？
手を挙げて敬礼。
あ、手をちょうどこう眉毛のあたりまで、はいはい、斜めにやってきてこうやるじゃないですか、はい、ええ、これ西洋式の敬礼なんですよね。
あれは
です
かね。
で、あれ電車の運転士さんとか、はいはい、パイロットとか、はい、そういったのも皆さんやりますけど、
頭を下げれば、
はい、頭を下げれば、
目線を下げてはいけない仕事で、かつ頭をそのだ作業中にできるように効率化した。
ああ、そうです。木田優子さんはこれあのどな何がどういう理由でそうかなってかって思います？敬礼。
敬礼ですか？
敬礼。
あんまり普通敬礼ってしないですよね。
そうですね。木田さんの場合はさせる方ですもんね。
ああ。上官だよね。
どうやってさせるんですか？
鬼軍曹というね。
どうやってさ
せる？サージェント木田ウェアって怖い。もうね。
でも、職種だ、職種が多いですよね。
職種。言ってる意味がよくわからないですけど。
え、敬礼する職種って多くないですか？
敬礼する職種簡単ですよ。基本的に制服もので、軍隊式のところです。
うん、セキュリティ関係です。
ミリタリールックを採用している職種が、その敬礼を使っています。ミリタリー、ええ、それは、ミリタリールックというか、それは何かというと、ヒエラルキーがはっきりしてるものです。うん、ええ、例えば、駅なんかでも、駅長とか、助役とかって、駅務係とかって。で、例えば、運転士とか、車掌とか、専務車掌とか、こう、ちゃんと階級があるわけです。
あ、消防もそうです。ってことは、どっかの西中の事務所も、うん、あれですよね、大将がおりですね、なんか、ね、事務局長がおり、うん、で、ボランティアがおるっていうですね、うん、なんか、あれですよね、一つ、本来平等やって言ってんのに、ヒエラルキーがあるみたいな、はい、階級制にしようとしてたのと。
それはあれですよ。人民解放軍と一緒ですよ。人民解放軍もともと階級はないって言ってたんだけど、はい、そんなわけいかないんで、はい、結局そういう風になっていくという、さすがやっぱ中国ですよね。
そうですね、
やっぱりぶっ込みますね。
うん、ぶっ込んでないですよ。誰食べてないですよ。誰食べてないですよ。
西中島のあれって言ってましたから、もうイコールそれですよね。というね、どうですか、みえさんは。
はい、はい、はい。油断してました、今。はい、敬礼ですか？
はい。
いやー、考えたこともないですよね。警察のね、踊る大捜査線を思い出しますけど、これ。
ああ。
これね、やっぱり。ね。
ラストシーンとかでもやりますよね。
は
い。尻を刺された青島刑事を、運んでいくパトカーの中で、はい、ギバちゃんが、青島って言いながら、こう、死んだと思って。その途中、道端のあの巡査がみんなこう、敬礼していくというですね。
そのシーン思い出します、
ね。なんでみんなそれ知ってるんだろうっていうです、情報が言ってんだろうかって、まあまあいいんですけど。まあこれ種明かしをしますと、西洋風の甲冑です。
甲冑。
騎士がいますよね。ヨーロッパの騎士。はいはいはい、あれがこう、金属製の甲冑を着てるじゃないですか。で、顔のところにこう、マスクになってます、はい。あれをね、ガッて上げると、その、マスクが上がると顔が出るじゃないですか。はい、ええ、はい。それ、顔を上げてるわけです。マスクを上げてるんです。
そういう
顔を見せるんです。ええ。そのための手なんですよ。
わかりづらいですね。
ええ。こういう豆知識が学べる番組、QIC。
やっぱりね、知的好奇心をね、
くすぐっていきたいと思いますね。
資格を。
だからね、いろんなね、お辞儀、敬意の表し方というのがあって、まあ、ね、石原慎太郎なんかいつも敬礼してましたよ。なんかね、もう、軍隊が大好きでしょうがないんでしょうね。まあ、私も嫌いじゃないので、敬礼はしますけど、まあ、敬礼もいろいろありましてね。ね、今私、ちょっとラジオですから、リスナーの皆さん分からないと思うんですけど、私がやってる敬礼は、これ、どういう敬礼だか分かりますか？
顎の下で、やってますよね。
何ですか？
顎の下でなんかやってますね。
いや、違います。これ、ちょうど眉毛。
あ、いいんでやってます
よ。いや、違います。私がやってるのは、これ、陸軍の。
陸軍
なん
かですね、この手のひら角度でちゃうんですよね。
国によって違います。はい、違いますね、私は日本陸軍がいると、で、日本海軍をやるところです。
あ、角度が違う。
角度というか、その幅ですね。
幅。
ええ。海軍は軍艦なので、はい、軍艦の廊下狭いんで、はい、ええ、そこでこう、腕を広げると当たっちゃうでしょ。だからこう狭くするんです。この肘をね。 こう。
一応当たらない。
そういう知識をね、やっぱ、これからやっぱ小学生とかにも教えていきたいですよね。で、やっぱりこうシルエットでそれが何であるかっていう、それが例えば、こう、戦艦ニュージャージー、ミズーリの同型艦ですけど、それパッとわかるようにするという。で、こう、変な形の艦橋がブリッジ後ろの方にあるんで、これはイギリスの戦艦ロドネーだとか、すぐはパッとわかるっていう、そういうふうにこう、なってほしいなと思いますね。で、こう、当然自国の、自分ところの軍艦もわかるようになってほしいですね、やっぱりね。やっぱりこの軽巡洋艦、これは基礎ですね、とかっていうのがすぐパッとわかるという。わかりますよね。軽巡洋艦は日本の川の名前で、重巡洋艦は山の名前で、はい、戦艦は国の名前、ということ。
ああ、変換は。あ、そうですね。
ただし、戦艦の中で、山の名前のやつは、もともと巡洋艦だったんだな、とかっていうことが分かったりしますよね。そういう。
どうしたんですか？今日珍しくなんか、赤好奇心をくすぐるような内容。
いや、もうもともと私はそういう人ですからね。
ああ、そうですか。もうね、なんかニュースで自民党の中で議員がね、なんか、秘書からなんか、報酬の一部をちょろまかせたみたいなことがありますけど、あれはやってはいけないことですからね。
ラブホに行ってたおばちゃんですね。
そうですか。
ラブホには行くわ。はい、もう、秘書の給料ちょろまかすわ、ね。はい、もう、ブラック中のブラックだよな。まあ、もう何をやっとるねんっていう。
身近なところでやっぱり秘書の給料ちょろまかそうとする人がやっぱりいますから。
それはやっぱりですか、淀川区ですか。
ぶっ込みますね。
いやいや、ひょっとしたらですか、ビルの一番屋上に江南の看板があるようなビルですか。新水道からよく見える。
誤解のように言ってきますけど、あくまで未遂ですからね。
ああ。
未遂？
あくまで未遂ですから。
やろうとはし、やろうという動機はあったけども、行為にまでは及ばなかったと。
そうです。
ということですね。
たまたまですけど。
ああ。ほっといたらやってた可能性が高い
と。はい。
そうですか。
誰とは言ってないですよ。
ああ。
誰とは言ってないですからね。
西中島殿のことですね。
言ってないですからね。
そうですか。もう完全にこの番組で今、西中島殿はおもちゃにされているような気がするんですけどもね。これ、絵の皿とかミッドナイトよりひどい扱いを今やってるような気がするんですけど、私、今日はそういうつもりじゃなかったんですけど、前島くんが、牙を向き始めました。
でもね、考えてください。あの人は、じゃあもう、あれですよ。もうね、おもちゃにする以外、もう社会のプラスになることはないんですよ。
まあ、おもちゃにしてもプラスにはなってない
と。おもちゃになったら、あれじゃないですか、ネタとして、笑いとして価値を、また、生み出せるわけじゃないですか。けども、今の状態では、ね、コートを、どんどんね、落とし入れるわ。何するわ。もう、社会役でしかないんですよね。はい。
さようか。
誰とは言ってないですよ。誰とは言ってないですよ。はい。
西中島殿のことです、
ね。誰とは言ってないですけどね。名誉毀損に当たりません。誰とは言ってないですから。これ反応するってことは、その方が、
思い当たる節があ
ると。
あると。
やっぱね、俺、
認めることになりますから。
これやっぱり、そのね、歌舞伎を書くっていうふうに言ってたけど、タイトルはやっぱ、西中島殿の13人だな、やっぱりな。これは。もう、もう鎌倉殿の13人じゃなくて、西中島殿の13人だな、これ。
もうね、ほんまに思うと。
吊るし上げた人たちが吊るし上げられて消えていくっていうね、そういう恐ろしさを描いてみようかなという。
まあね、ほら、翔ちゃんがね、はい、体調不良とか休みしてるじゃないですか。その間はね、やっぱりね、しっかりとね、そのね、役をね、担っていかないといけないと思ってるわけです。
燃えてますな。
はい。これはね、翔ちゃんに対するね、
あんたね、その物を食いながら喋るんじゃないよ、あんた。
バレてるよ。
さっきから氷をカランカラン、カランカラン言わせて。ラジオだぞ、ラジオ。
そういう音もね、感じていただいて。
そうだね、NHK の FM で昔やってた日曜喫茶室じゃねえんだからね。袴光雄ですとかって知らねえだろ、それ。
三ツ矢サイダーとかシャーッサイダーね、こう、シャーッと音をね。皆さんお届けできたらね、こう、風流な番組になるかなと思った。
今日のお客様はどなたでしょうね。あ、お越しになりましたね。カウベルが鳴る、カウベルが。カランカラン。お飲み物何にされますか？アイスコーヒーですね、とか、そういう番組がありましたね。日曜喫茶室。今やったらいいかもしれないな、それは。ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいりましょう。
最 近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏切に立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、糖尿予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。